お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録10章6節から11節、そして11章イントロダクションをお届けします。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録10章の学びをしていますが、10章の5節から6節。それから私の見た海と地との上に立つ御使いは、右手を天に上げて、永遠に生き、天とその中にあるもの、地とその中にあるもの、海とその中にあるものを創造された方を指して誓った。もはや時が延ばされることはない。ここに登場する御使いはキリストではありません。なぜなら彼は永遠の創造主である方によって宣誓しているからです。もし彼がキリストであったなら、彼は自分によって誓ったはずです。なぜならキリストは神様であるからです。主イエスはヨハネ8章の58節において、かつてご自分を指して次のように言われました。まことにまことにあなた方に告げます。アブラハムが生まれる前から私はいるのです。キリストは創造主であり、全地の裁き主です。ヨハネの福音書1章3節で、ヨハネはこのように告白しています。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。またパウロもコロサイ人への手紙1章の16節で、キリストの神性を次のように告白しています。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。ですからこの御使いは天におられるキリストの御名によって誓います。そしてキリストの代理者として御使いはすべてがキリストのものであることを宣言します。またここには、もはや時が延ばされることはないと書かれていますが、これは地上で、この困難のただ中にいて、これがどれだけ続くのだろうかといぶかっている神様の生徒たちに対する天からの嬉しい宣言であり、今はもうキリストが帰って来られるまでには、ほんの短い時間しかないという意味です。またこれはオリーブ山での説教の中でキリストが言われたことに対する確認でもあります。主イエスはマタイ24章の22節でこのように述べています。もしその日数が少なくされなかったら、一人として救われるものはないでしょう。しかし選ばれた者のために、その日数は少なくされます。御使いは選ばれた者たちに、その時までもう長くはないと言っています。御使いは彼らに、心配するな。最後まで耐え抜く者は救われるのだと言っているのです。なぜなら彼らは引用されており、大患難時代を切り抜けることができるからです。黙示録6章の10節の殉教者たちの祈りに対する答えも同様です。黙示録6章の10節にはこのように書かれています。彼らは大声で叫んでいった。聖なる真実な主よ。いつまで裁きを行わず、地に住む者に私たちの血の復讐をなさらないのですか。 そしてまた私たちが主の祈りと呼ぶ祈りの中の御国が来ますようにという祈りの成就でもあるのです。主イエスは弟子たちに次のように祈るように命じられました。マタイ6章の10節、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。さて、黙示録のこの時点で御国が来ようとしています。でもそれは今の時を指しているのではありません。なぜならこの地上の誰一人としてキリストがいつ来られるか知っている人はいないからです。黙示録十章に戻りますが、七節、第七の御使いが吹き鳴らそうとしているラッパの音が響くその日には、神の奥義は神がご自身のしもべである預言者たちに告げられた通りに成就する。この箇所をマギー博士は次のように訳しています。でも今まさに彼が吹き鳴らそうとしている第七の御使いのラッパの音の時代には、神が喜びの知らせをご自分のしもべたちである預言者たちにお与えになった通りに神の奥義が完成する。このすべてのことは第七の御使いがラッパを吹き鳴らす準備をしているときに起こります。このことは第七のラッパが大患難時代の完成をもたらしてくれることを暗示しています。この時点で神様の奥義が最終的に明らかにされるのです。これまで奥義の数々の局面が総合的な答えとして与えられてきました。でもここで与えられる答えがどの一つよりも偉大であり、すべてのことの総まとめなのです。イスラエルの国、裁き、苦しみ、不正、神様の沈黙、そしてやがて来ようとしている御国に関する奥義があります。基本的な疑問は、なぜ神様は悪が行われることを許可し、なぜそれにこんなに長く耐えてこられたのかということです。その答えを誰も知りたいと思うと思います。確かに神学を勉強すれば、人間が出している答えは知ることができます。でも肝心の神様は、まだご自分の答えをくださってはいないのです。それでも神様はいつの日かご自分の答えをくださいます。私たち人間には答えられない多くのことがあります。しかし一部のクリスチャンたちがまるで全ての答えを知っているかのように振る舞うことは間違っていると思います。全ての答えを持っている人は誰もいないのです。この聖書の箇所が示しているように、私たちが知らないことがあるというのは事実です。なぜなら、封印されているということは、神様がまだ私たちにこれから語られることがたくさんあるということを意味しているからです。神様の御前に入っていくときに、私たちにもすべての答えがわかるようになります。主はあなたにこう言われているのです。我が子よ、私と一緒に暗闇を通って歩いて行きなさい。大丈夫だよ。私たちは光の中に出る。そうしたらその時、あなたもすべてのことを理解するようになるのだよ。ですからあなたのすべての疑問を、あなたの創造主であり、贖い主であるお方、まことの人からのまことの人、まことの神からのまことの神であるお方の見てのうちに委ねてください。黙示録十章の八節、それから前に私が天から聞いた声が、また私に話しかけていった。さあ、行って、海と地との上に立っている御使いの手にある、開かれた巻物を受け取りなさい。この命令は天におられるキリストから来ています。 黙示録の中に記録されているすべての活動は、主イエスがそれを監督しておられるからです。黙示録は私たちの素晴らしい救い主イエスにご栄光を期する書です。主はここで全地の裁き主であられます。私たちは主を神様が高く上げられた方、そしてすべての名に勝る名をお与えになった方として見るのです。もしもこの声がキリストのものでなかったら、主の御使いの一人に命じて天から語らされたのです。ヨハネは明らかに霊において地上に戻りました。なぜならヨハネが巻物を受け取ろうとしているこの御使いは、右足を海の上に、左足を地の上に置いていたからです。つまりこの時にはヨハネは地上にいるのです。黙示録十章の九節から十節。それで私は御使いのところに行って、その小さな巻物をくださいと言った。すると彼は言った。それを取って食べなさい。それはあなたの腹には苦いが、あなたの口には蜜のように甘い。そこで私は御使いの手から、その小さな巻物を取って食べた。するとそれは口には蜜のように甘かった。それを食べてしまうと私の腹は苦くなった。ヨハネは私たちの目の前に展開されている偉大なドラマの出演者になります。ヨハネはとても不思議なことをするように要求されます。その行為にはとても象徴的な意味があります。彼は御使いの指示に従って巻物を食べます。そしてその味は苦くて甘いものでした。小さな巻物を食べることは、信仰を持って神様の御言葉を受け入れることを意味します。これが神様の御言葉の教えです。なぜならエレミア書15章の16節にも次のように書かれているからです。私はあなたの御言葉を見つけ出し、それを食べました。あなたの御言葉は私にとって楽しみとなり、心の喜びとなりました。万軍の神、主よ、私にはあなたの名が付けられているからです。エレミアはここで御言葉を自分のものにすることを、御言葉を食べることに例えています。またエゼキエルもヨハネと同じことを書き記しています。エゼキエル書3章の1節から3節。その方は私に仰せられた。人の子よ、あなたの前にあるものを食べよ。この巻物を食べ、行ってイスラエルの家に告げよ。そこで私が口を開けると、その方は私にその巻物を食べさせ、そして仰せられた。人の子よ、私があなたに与えるこの巻物で腹ごしらえをし、あなたの腹を満たせ。そこで私はそれを食べた。するとそれは私の口の中で蜜のように甘かった。エゼキエルは自分が御言葉を食べ、それはちょうど蜜のように甘かったと言っています。箴言16編の24節には、親切な言葉は蜂蜜、魂に甘く、骨を健やかにすると書かれています。また神様の御言葉にご栄光を期している詩編119編の103節には、あなたの御言葉は私の上顎になんと甘いことでしょう。蜜よりも私の口に甘いのですと書かれているのです。ヨハネが食べた神様の御言葉の部分は裁きでした。それが甘かったのは、これから来ようとしている将来のことを神様が教えてくださったからです。創世記18章の17節で、 神様はアブラハムにこれからご自分がなさろうとする裁きについて次のように述べています。創世記18章の17節、主はこう考えられた。私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。神様はここで実際にはアブラハムに向かって次のように言っているのです。私たちは友達だ。だから私はこれから自分がしようとしていることをあなたに教えたい。神様がこれから何をしようとしておられるかを知るのは素晴らしいことです。でも裁きが来ようとしていることが分かったとき、その裁きは苦いものです。ヨハネは神様の御言葉を喜んで受け入れましたが、さらにまだ裁きが来るべきことを見たとき、魂の苦しみと心の悲しみがもたらされました。その巻物は彼の口には甘かったのですが、消化系には苦いものでした。もしあなたが神様の御言葉のこの箇所と地上に降りかかるべき裁きとを読むのが楽しいとだけ感じるなら、あなたは神様の心を理解するためにもっと多くの祈りを積む必要があると思います。黙示録を知り、神様が何をなさろうとしておられるかを知るのは素晴らしいことですが、同時に、またあなたの身の回りのキリストを拒否している世界に裁きが来ようとしていることが分かったとき、あなたは決してそれを 100% 喜ぶことはできないはずです。その時点で神様からの予言は苦いものとなります。多くの人たちは熱意を持って予言の学びを始めます。でもその予言の学びが自分たちの生活にも適用すること、そして自分たちに個人的な要求をすることに気づいたとき、彼らは興味を失い、その学びは苦いものになるのです。確かに神様の厳粛な裁きを語る予言は恐ろしいものです。でもそれはまた同時に、あなたの口には蜜のように甘くなければなりません。残念なことに、将来を知りたいと思う人間の生まれながらの好奇心のせいで、とても多くの人たちが予言を学ぶことを好みます。でもその人たちは、神様の御言葉の中には、予言の学び以上に、この地上において聖なる生活をすることがはるかに勝っているのだ、ということを発見するのです。第一ヨハネ三章の三節でヨハネはこのように述べています。キリストに対するこの望みを抱く者は皆、キリストが清くあられるように自分を清くします。予言を学びながら、汚れた生活をしていくことは、バランスを失い、異常になっていくだけです。私たちの時代に、あまりにも多くの予言の異常な解釈を耳にする理由は、神様の御言葉が学んでいる人々の心と人生を支配していないからです。人々が予言には興味があっても、クリスチャン生活に興味を持たないのは残念なことです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。カリフォルニアに来たばかりの頃、私はカリフォルニアを訪れていたゲイベライン博士に次のような質問をしました。教会で黙示録を教えると、水曜日の夜には教会はいっぱいになります。でももしローマ人への手紙を教えると、教会は空っぽになってしまうんですよ。その時、ゲイベライン博士が言ったことを、私は決して忘れることはできません。マギー君、君はとても多くの生徒たちが、キリストよりも反キリストに興味があるということに気づくことになるだろうね。その後私は博士が正確であったことを発見して行きました。黙示録十章の十一節。その時彼らは私に言った。あなたはもう一度、諸々の民族、国民、国語、王たちについて予言しなければならない。ヨハネはすべての国々、すべての民族、 すべての言語、そしてすべての肌の色の人々が神様の御言葉を聞くべきであると信じていました。なぜなら彼らは裁きが来ようとしているという警告を受ける必要があるからです。もし大患難時代を通る彼らはすぐにそれが千年王国ではないことに気づきます。事実彼らは地獄に入ってしまったように感じます。この部分がヨハネを悲しませるのです。この小さな巻物がヨハネにとって苦くなるのは、キリストがご自分の御国に来られる前に、自分が多くの人たちに反対して予言しなければならないからです。まだまだ予言は続きます。私たちはまだ黙示録の半分までも来てはいません。国々と人々に関する予言は、必然的に彼らに反対するものです。それはこれから来る裁きについての予言です。新しい一連の予言は十二章から始まります。そしてその一連の予言は、まだまだ多くのことが語られなければならないという事実を明らかにします。予言の学びは、あなたの生活にはっきりとした影響を与えます。そしてその学びは、あなたをますますキリストに近づけるか、あるいはさらにあなたを主から遠ざけるかのどちらかなのです。さて、黙示録十一章の学びに入りますが、十一章の最初の十四節までは、第六のラッパと第七のラッパの間の感想が続きます。そしてその後の終わりの数節で、第七のラッパが吹き鳴らされるのを見ます。この章では、私たちは異邦人の時があと42ヶ月残っていることと、42ヶ月の間予言をする二人の証人がいることを学びます。同時に二つ目の災いがあり、その後、第七のラッパが吹き鳴らされます。この章は私たちを旧約聖書の主題に引き戻します。宮と時代とユダヤ人と異邦人の間に設けられた区別は、すべて私たちが再び旧約聖書の制度のもとにあることを示しています。年代順には第七のラッパは私たちを大患難時代の終わりのキリストの再臨に連れて行きます。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はヨハネが小さな巻物を食うというテーマで、黙示録十章六節から十一節、そして十一章イントロダクションをお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp、hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。